And we're looking at a Bible story, very briefly, just the story from the Bible.
聖書から少し短いお話、物語をしましょう。
And then there's a lesson from this, which most of the Protestant churches misunderstand or misinterpret.
このことから、この教訓を得て、ほとんどのキリスト教会が御言葉を曲解していること。それを学んでいきたいと思います。
Back in the days of Noah, it says that God saw the wickedness of man was great in the earth.
ノアの時代のことですが、主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであるのを見られると書いてあります。
And it says every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
で、英語では、もうすべてのイマジネーションが悪くて、いつも絶えず悪いことばかり考えてたというんですね。
And it said the earth was filled with violence.
そして地は暴虐によって満たされていた。
Do you think that sounds like the earth today?
今日のような状態とは思いませんか？ね。
We're certainly heading the same direction, aren't we?
同じ方向に今現代人は動いています。
God says, My spirit shall not always strive with man.
神様は言われました。私の霊は長く人のうちにとどまらない。
And God gave them 120 years probation.
神様は120年間その当時の人々に恩恵期間を与えられました。
But even though the world was very evil, there was one man at least who was.
もう悪が地に満ちていたけれども、一人の義人がいました。
And he was faithful.
彼は神様に忠実でした。
And it says he found grace in the eyes of God.
しかしノアは主の前に恵みを得たと書いてあります。
Some people think grace is only a New Testament thing.
ある人はですね、恵みという言葉は新約聖書の言葉、用いられる言葉だと思っています。
But God's grace has always been here, hasn't it?
しかし神の恵みは旧約聖書のそういう人たちにも働いていたんです。
God told Noah to build an ark.
神様はノアに箱舟を作るように命じられました。
And preparation for the flood on the earth.
これはやがて来たるべき大洪水の備えでした。
Now, when Noah began doing this, he did it because God had warned him.
これは神様がノアに、その警告のメッセージを与えたからでした。
Before the flood, there weren't even rain clouds. There was no rain before the flood.
この大洪水の前は雨が降ることさえなかったんです。
And yet,God was telling Noah it's going to rain and it'll flood the whole earth.
で、神様はノアに大雨が降るから、ね、そのために箱舟を作りなさいと命じられたんです。
And so the Bible in Hebrews 11 calls him a man of faith.
ヘブル11の7にノアは信仰の人だと呼ばれています。
AndBeing warned of things not seen.
信仰によってノアはまだ見ていない事柄について見告げを受け警告されたと英語でなっています。
He believed God's word.
彼は神の御言葉を信じました。
And as he was building the ark, the people must have been mocking or laughing at Noah.
山でノアの箱舟を作っているとき、ね、船を、もう人々はあざ笑い、あざけってました。
And Noah was preaching. It says he was a preacher of righteousness.
ノアは神から告げられたことをずっと述べ、伝え続けて、義の宣伝者、あるいは義の説教者と呼ばれました。
Now on board the ark, they took all the beasts, the clean and the unclean.
で、箱舟ができたとき、清い動物、また汚れた動物も中に入れました。
We can talk more about Noah's ark in another lecture.
ノアの箱舟についてはたびたび言及しますが、
And then finally God called Noah to come on board the ark.
ついに人々にこの中に入るように人々に訴えました。
And then the door closed. It was closed by God.
最後の人が入ったら神ご自身がその戸を閉められました。
Once that door shut, it was too late to get on board.
一度神様が閉じられた時にはもう箱舟に入ろうと思っても入ることはできませんでした。
The Bible tells us it was seven days after Noah went in and the door shut before it began raining.
聖書によると、人々が箱舟に入って7日経ってから大いなる淵の源はことごとく破れ、天の窓が開けて大雨が降ってきたんです。
So life must have continued on for a whole week, no change.
大雨が降るまで人々は何もないと思って1週間普通のように過ごしていたんです。
And the people outside must have been thinking, how long will he stay inside his boat before he comes out?
人々は一体このあの箱の中にどれくらいああいうふうに閉じ込められて生きるんだろうと嘲笑っていました。
What they didn't realize is their destiny was already determined or sealed.
人々が知っていなかったのは、すでに人々の運命は決定されていたということ。
So as they were continuing life, it was too late. Their destiny had been established or sealed or, you know.
だからもうすでに戸が閉められたということは、彼らの運命はもう決定されていたということです。
Then
when, 印されていた。
Sorry. Then when the clouds began coming over and the rain began falling, they must have thought, oh, have we made a mistake?
そしたらこの黒い雲が襲ってきて、今まで見たことのない光景が現れてきた。もしかしたら脳が言ってることは本当かもしれない。
And as the flood waters began rising,
they were...大雨で、そして地に水が満ちて、そしてだんだんだんだん水かさが高くなってきました。
They must have realized Noah was right after all.
後になって、ああ、ノアは正しかったんだと気がついた。
But it was already too late.
しかしもう遅かったんです。
No matter how much they shouted, let us in, it was too late.
私たちを助けてくれ、入れてくれと叫んでも、もう遅すぎました。
And it says in the Bible, the waters prevailed exceedingly upon the earth.
水は地上にみなぎったという英語では exceedingly、 いっぱい水が水で覆われたという意味です。
And it says only Noah and those who were with him in the ark survived.
ただノアと彼と共に箱舟にいた者だけが残った。
Finally, after more than a year, a whole year on the ark, it finally landed and they were able to come out again.
Yeah, 1年以上経ってやがて雨は止んだので人々は箱舟から出てきます。
Now, this is a warning for our day.
この事件は現代の我々に対する警告であります。
Jesus reminds us of this story and uses it as a parallel for the last days.
イエス様はあのノアの時に起こったことは最後の終わりの時のことを表しているとおっしゃいました。
In Matthew chapter 24, he gives his outline of end time events, prophecies.
マタイによる福音書24章を見ると終末事件に起こるいろんな諸事件のことが書いてあります。
But let's look at a couple of verses now.
少しばかり24章から見てみましょう。
He reminds us here, as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be.
人の子が現れるのもちょうどノアの時のようであろう。
Says, for as the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage.
すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は食い、飲み、めとり、嫁ぎなどしていた。
Until Noah entered the ark.
それはノアが箱舟に入るまでそんな状態が続いたんですね。
And knew not until the flood came and took them all away.
で、一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかったと書いてあります。
So shall also the coming of the Son of Man be.
人の子の現れるのもちょうどその時のようであろうと言われました。
So you can see Jesus is paralleling the situation with Noah's flood, the same as when he will come back to this earth again.
だからノアの洪水前と、それから人の子イエス様が来られる前の世界の状態は同じようになるであろうと比較しました。
The people were eating and drinking and marrying, giving in marriage.
もう食べたり飲んだり結婚したりね、そういうことに熱中してたんです。
They were continuing life as normal.
でいつもの通りのことが続くだろうと思ってました。
But those were extraordinary times.
しかしこの時が来て特別な事象が起こったのです。
There's nothing wrong with eating and drinking. Well, it depends what you're drinking, of course.
まあ食べる飲むということは何も悪いことではないけど、何を食べるか飲むかはこれもちろん大事なことでありますが、
But there was a message for the world. Get on board the ark.
しかし、箱舟に入れというこのメッセージをノアによって伝えられたんです。
So to do everyday things in extraordinary time, that is bad news. That's not good.
いつもいつもやってることね、日常茶飯事のことに気を取られて、そして特別な事件に備えていないということは大変なことであります。
Now, at the beginning of Matthew 24, Jesus says, "Do not be deceived."
この24章の終わりの時の印はこうこうこうであるという一番最初にイエス様が言われたことは、人々に騙されないように気をつけなさいということでした。
He warned, "Deceivers and false prophets will come."
もう人々を騙すいろんな偽キリスト、偽預言者が現れるであろうと言いました。
And then he gave.His whole chapter, Matthew 24, an outline of events leading up to the second coming.
24章に次々起こることを列挙して、そしてキリストの再臨を描写しています。
And yet still today there are deceptions on this topic.
で、この問題に、主題に関して、なおもいろんな、なんていうかね、欺瞞が満ちています。
And people do not read what the Bible says. They read novels and stories.
人々はね、教会に来ても聖書が何と言ってるか読もうとする人は少なくはないんです。
There is a series called Left Behind.
トップセラーになった一つに、Left Behind という映画にもなりましたし、ベストセラーの本にもなりました。取り残されたものという題で。ヒットしました。
The writers of this series have sold 62 million copies.
この Left Behind というこの映画あるいは本は6200万の売り上げになったというんです。
And unfortunately, people read these novels before they read the Bible.
残念なことに人々はね、聖書を読む前にこういう小説を読むんです。
And this paints A false picture of the second coming.
これは間違ったキリストの再臨を描写しています。
So let's have a Bible study now.
それでは聖書研究していきましょう。
On why the theory or the popular idea in this is not correct and why the Bible is
もう非常に一般的に教えられている教理であります、説でありますが、聖書に準じているだろうかどうかを見ていきましょう。
Because many churches follow these ideas and misinterpret the Bible.
多くの教会がこうした聖書の言葉を曲解してこういう説を持っているんです。
So here's a series of questions with Bible answers.
この時間に質問して答えを聖書で見つけるというふうな形でやっていきましょう。
First question, Noah's day is a picture of what?
第一の質問は、ノアの時代は何の象徴かということです。
And the answer, of course, is, as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be.
マタイ24章にね、その答えがあります。人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろう。
The word translated coming there is from a Greek word parousia.
ここに人の子の現れる、口語訳では人の子が来るという現れるという、ギリシャ語ではパラウジオって言うんです。パラウジオというんですね。
And some churches interpret that parousia.
このパラウジオというギリシャ語の言葉をある教会はこういうふうに解釈するんです。
To be a secret coming.
これは秘密のうちにキリストがおいでになりますよと教える。
But we need to let the Bible explain what the words mean.
しかし、この言葉がどういうことを意味するか、パラウジア、キリストのこの来臨ね、聖書に説明してもらいましょう。
Here's another question. What will be associated with the Lord's coming?
次の質問は、主の来臨と何が関係しているでしょうか。
And the answer is,
答えは、
Jesus says, "Take heed that no man deceive you."
イエス様は言われました。人に惑わされないように気をつけなさいと。
For there shall be false Christs and false prophets showing signs and wonders.
偽キリストたちや偽預言者たちが起こって大いなる印と奇跡とを行う。
Insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect.
できれば選民をも惑わそうとするであろう。
So if it was possible, even God's people would be deceived on this.
もしできるならば神の民をも惑わすというんです。
How can we avoid being deceived?
この欺瞞からどのようにこの欺瞞を避けることができるでしょうか。
By studying and reading and believing and accepting God's word.
神の言葉を研究し、そしてそれを信じることであります。
So here are the two ideas, that are competing with each other, contradictory opinions or...
この二つの相反する意見が、ありますが、各々の主張を見てみましょう。
On the left is the popular view, this taught by the left behind series, the rapture theory.
左側はですね、いわゆる left behind、取り残されたもの、いわゆる秘密警挙の人たちの考えていることです。
And in the right hand column,
右側は、
is what we believe is Seventh Day Adventists.
Seventh Day Adventistsが信じていることです。
The rapture theory says the wicked will be left behind alive.
この警挙説は悪人は生きたまんま取り残されるということですね、地上に。
And then the wicked will get a second chance.
で、悪人は二度目の救われるチャンスがある、残されている。
And Jesus coming will be secret and quiet.
主はイエス・キリストは秘密にこっそりと来られる。
And it will be invisible.
そして目に見えない状態で代理なさるというんです。
Whereas Seventh Adventists teach that when Jesus comes back,
Seventh Adventists はイエス・キリストの再臨の時に、
The wicked will be left behind dead.
悪人は死んだまま取り残される。
There is no second chance for the wicked.
それ以後、二度とチャンスはないということです。救われるチャンスはない。
Jesus coming will not be secret and it will not be quiet.
主が来られるときは秘密に、あるいはこっそりと来られることは決してない。
And it will not be invisible, it will be very visible.
再臨のときは、すべての人が見えるように来られるということです。
So these are very different ideas.
全く違った考えですね。
Which one is true and which one is a deception?
どっちが正しくてどっちが欺瞞でしょうか。
And this is so simple if we read the Bible to determine which is correct and which is wrong.
聖書を読むと どっちが正しくてどっちが間違っているか非常に簡単に答えることができます。
First of all, here's a question.
もう一つの質問ですが、
Will those who are left, sorry, will those who are not taken to heaven be left behind alive?
天に引き上げられない人たちは生きたままこの地上に取り残されるのだろうか。
And the Bible explains itself very simply here.
聖書はこのことについて簡単に説明しています。
For example, in Luke chapter 17,
例えばルカの17章に、
It says, one shall be taken and the other left.
一人は取り去られ、他の一人は残されるであろう。
This is talking about the second coming.
これ、キリストの再臨の時のことをここで言ってるんです。
And they answered him and said, Where, Lord?
弟子たちは、主よ、それはどこであるのですかと尋ねた。
And he said unto them, Wheresoever the body is, there the eagles will be gathered.
するとイエスは言われた。死体のあるところには、またハゲタカが集まるものである。
So clearly, if there's a body or a carcass, that means the people are dead.
ここにこのハゲタカが集まって食べようとしているのは死体ですね。死体、死んだ体。
So those who are left behind will not be alive. They'll be left behind dead.
だから、イエス様の再臨の時にこの地上に取り残されるものは生きたままは取り残されるのではない。
They will become dinner for these vultures or the eagles.
ハゲタカが夕食にやってくるんです。
So it's clear those who are left behind are not alive. They're left behind dead.
ですから取り残される人たちは生きたまま取り残されるのではない。死んだ体に取り残される。
Will the wicked be left behind alive for a second chance?
次の質問、悪人は二度目のチャンスが与えられるために生きたまま取り残されるだろうか。
And again, using the days of Noah as the example,
ノアの例を用いてイエス様がこう言われた。
When the flood came, it says it destroyed them all.
ノアの時にあったように人の子の時にも同様なことが起こる。洪水が襲ってきて彼らをことごとく滅ぼした。
Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed.
人の子が現れる日もちょうどそれと同様であろう。
So again, what happens to the wicked? Are they left alive or are they destroyed?
ですから、イエス様の再臨なさるとき、悪人は死んだ状態にされるんですか、あるいは生きたまま取り残されるんでしょうか。
Just as the flood destroyed all the wicked, so Jesus coming will destroy all the wicked.
洪水で全人類が滅ぼされたように。イエス様が再臨なさるとき悪人はみんな滅ぼされるということですね。
Now what do we say to those who suggest Jesus will come in secret?
では次の質問、ある人たちが言っているようにキリストは秘密のうちにこの地上に来られると主張する人たちに我々は何と答えるでしょう。
When Jesus comes backWill it be in secret or will everybody know?
イエス様が再臨なさるとき、こっそり密かにやってこられるんでしょうか、それともすべての人がわかるでしょうか。
This is what Jesus himself said here.
イエス様ご自身がこう言われました。
If they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth, or Behold, he's in the secret chambers, believe it not.
だから人々が見よ彼は荒野にいると言っても出て行くな、また見よ部屋の中にいると言っても信じるな。
He said, Because as the lightning comes out of the east and shines to the west, so shall the coming, that's that parousia, of the Son of Man be.
ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように人の子も現れるパラウジア 일이 시작하네.
Have you ever seen a lightning bolt straight overhead?
雷が 落ちたの 見た ことありますか? 稲妻が 響き渡る。
And it lights up the whole sky.
ね、もうその空を一瞬のうちにこう照らしますね。
Accompanied by a big boom.
Big boom で。
Thunder.
現れるんですね。雷の落ちるとき、稲妻の。
It's impossible to miss.
もう誰もそれを見失うことはない。
So if one day someone comes to you and says, Jesus has come back and you missed it,
で もしある人が、もうイエス様来られたんですよ、あなたは見なかったんですねという人がいたとするならば、
We can know that that is not true.
ああ、それは本当のものではないということが分かります。
Because nobody will miss Jesus when he comes back.
イエス様が再臨なさるときには、この誰もその光景を見失う人は一人もいません。
If somebody says Jesus has come and he's in the secret chambers or he's over there or he's in the desert,
イエス様が隠れたところに来てますよ、あるいは砂漠に来てますよと言ったとするならば、
We can know that that is not Jesus.
それはイエス様から来たものではないということがわかります。
What other Bible texts show that Jesus' coming will not be quiet or secret or invisible?
聖書の他のところに、イエス様の再臨の時にこっそり、あるいは秘密に来られるのではないという箇所はどこにあるでしょうか。
In the book of Thessalonians,
テサロニケ第一の手紙4章、
Paul describes the second coming.
パウロがキリストの再臨の光景をこう言っています。
And he's talking about this parousia again, this Greek.
ここにギリシャ語でパラウジアという言葉を使って、
And this is how he describes the parousia.
こういうふうにパラウジアはこういうふうな状態であると言っています。
He says, the Lord himself shall descend from heaven with a shout.
すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに、
with the voice of the archangel,
天使の頭の声とともに、
and the trump of God,
神のラッパの鳴り響くうちに、
does that sound very quiet?
これ静かに来られるということを暗示でもしてますか?
There's shouting and voices and a trumpet.
ラッパが鳴り響いて、そして大きな声で、合図の声で天から下ってくるんですから。
And then the dead in Christ shall rise up.
キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえる。
And then we which are alive and remain shall be caught up.Together with him in the clouds.
それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられる。
Does that sound secret and quiet to invisible to you?
ここでその見えないように静かにこっそりということを暗示でもしてますか?
There's a lot of noise here.
ここはもう大声でラッパの響くうちに、ね、想像しい光景ですね。
What's another verse that shows that Jesus' coming will not be unexpected to God's people, to Christians?
キリストの再臨はクリスチャンにとって不意に襲ってくることではないと聖句はどういうふうに教えているでしょうか?
Now, many people read only the first half of the verse, but they don't read the second half.
多くの人々がね、神の言葉を半分しか呼ばないで前後関係を無視して、そして間違ってしまうことがよくある。
The first half says, yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.
最初のところは、あなた方自身がよく知っている通り、主の日は盗人が来るように来る。盗人が夜来るように。
And so people say there, see, it's secret, it's like a thief.
ここにこっそり泥棒のように来ると書いてるじゃないかというんです。
But what does that mean when it says a thief in the night? What does it really mean?
盗人が夜来るようにというのはどういう意味でしょうか?
It simply means unexpected, not anticipated.
予期しない時に事件が起こるということです。
The thief does not ring you up and say, I'm coming to rob your house tonight.
盗人は泥棒がね、今晩何時にあんたの家行きますよって前もって言いますか？
When the thief comes, he comes unexpected.
盗人が来るときには予期しないときに来るんです。
Because the verse goes on to say, when they shall say peace and safety, then sudden destruction comes upon them.
次の聖句を見ると人々が平和だ、無事だと言ってるその矢先にちょうど。
So the, when they're expecting one thing, peace and safety, something else happens, which is destruction.
平和だ、無事だと言ってる時に突然何かが起こるということです。
And it says, as travail upon a woman with child, and they shall not escape.
妊婦に、ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むように、突如として滅びが彼らを襲ってくる。
Do you think they will miss this if they can't escape and it's going to be like trouble, like a woman giving birth? Do you think they will miss this?
陣痛が起こってきたら、もう子供が生まれるなということが分かってきますよね。
Could a woman give birth and not know what was happening?
だから全然知らないままにその突然子供が生まれるということがあるでしょうか。
But he says, you brethren are not in darkness that that day should overtake you as a thief.
だからその突如として滅びがやってくるそれから逃れることは決してない。兄弟たちよ、あなた方は暗闇の中にいないのだから。
So God's people will know when this is coming.
その日が盗人のようにあなた方を不意に襲うことはない。つまり神の民は分かるというんです。
But it will be unexpected to the lost people.
Unbeliever.
Yeah.
未信者に、あるいは失われる人たちにとっては突如としてやってくる事件ですね。
So the Bible expression a thief in the night simply means unexpected. It doesn't mean secret or unknown.
だから聖句が盗人が夜来るように来るというのは、このこっそり静かにイエス様がおいでになるという意味ではありません。
There's another verse that says that shows the same thing, that as a thief doesn't mean quiet and secret.
盗人のようにやってくるという表現、同じ表現が他の聖句にもこう書いてあります。
And that's here in 2 Peter chapter 3.
ペテロ第2の手紙 chapter 3。
He says, "The day of the Lord will come as a thief in the night." There it is again.
主の日は盗人のように襲ってくる。また同じ言葉ですね。
And again, people that believe that this means like a secret coming haven't read the rest of the verse.
ここでもですね、その次の聖句を読まないでこっそり静かにイエス様が来られると言うんです。
Because what happens?When Jesus comes as a thief in the night.
盗人のようにイエス様が来られるというのは、その次の聖句を見れば分かります。
It says the heavens shall pass away with a great noise.
その日には天は大音響を立てて消え去る。
And the elements shall melt with fervent heat.
天体は焼けて崩れる。
The earth also and the works that are therein shall be burned up.
地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろう。
Does that sound quiet and secret?
これ静かにこっそりということ来られるということを暗示してますか？
Of course not.
こんなことありませんね。
So the expression thief in the night simply means unexpected, unanticipated.
だから盗人のように来られるというのは予期せず思いがけずという意味があるんです。
Now here's a summary of the events that will take place when Jesus comes.
イエス様が再臨なさる時のこのまとめてみますとこうなります。
The saints, both living and the resurrected dead ones, will be caught up together.
Okay. 聖徒たちは、信じる者たちは、生きている者も死んで復活した者も一緒に引き上げられる。
This will be accompanied by a shout, the voice of the archangel, the trumpet of God, and a lot of destruction.
その時天使の頭の大声と神のラッパの鳴り響くうちに悪人は滅ぼされる。
Christ's coming will be as visible and as unsecret as lightning going across the sky.
キリストの再臨は目に見えるように稲妻のように明らかに起こるというんです。
The wicked will be left behind dead with no second chance.
全ての悪人は滅亡して、もはや二度と二回目の救われるチャンスというのはもうない。
So it's very obvious which view is more correct according to the Bible.
ですから聖書によるとどっちの考え方が正しいか間違っているかはっきりしますね。
Here's some more verses that show that Jesus' coming will not be secret and invisible.
この特別秘密計画というのは聖書に基づいていないということ。この一行でも読むことができます。
When Jesus went back to heaven at the end of his ministry,
イエス様がそのお働きを終わってから天に帰られる前に、
It says a cloud received him out of their sight.
一行の一章ですね。雲に迎えられてその姿が見えなくなった。
They would have seen Jesus rising up and watched him going up into the sky.
弟子たちはイエス様が登って行かれるその時光景はっきりと見つめていました。
And they would have been watching him as he ascended to go back to heaven.
天に帰られるのをずっと見守っていたんですね。
And it says, while they lookedsteadfastly towards heaven as he went up, two men stood by them in white apparel.
すると二人の天使がいて、白い衣を着た二人の人が、
which said to the disciples, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven?
弟子たちに言ったんです。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのを見た、あなた方が見たのと。同じありさまでまたおいでになるであろう。
So, just as they saw Jesus going up into heaven,
だからイエス様が天に帰られるのを彼らが弟子たちが見たように。
And they were watching him go. In the same way, Jesus will come back and people will see him coming.
同じような状態でイエス様はこの地上においでになるって言うんです。
So it won't be an invisible coming.
ですから、目に見えないように来られるということは聖書のどこに書いてるんでしょう。
Now, some people believe that it'll be invisible to most people, or a lot of people.
ある人には見えないようにという表現も聖書にあります。
For example, I think the Jehovah's Witnesses teach that. But anyway.
Some are teaching.
Yes.
Jehovah's... Or those who are...
Yes. Only certain people will see, yeah.
エホバの証人の人たちかな、ある人たちだけは見るけども他の人には見えないというふうに教えるところがあります。
But what Bible verse shows that Jesus' coming will be visible to everybody?
しかし聖書によるとキリストの再臨は全ての人に見られる状態で来るって言うんです。
Revelation says, Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him.
黙示録一章七節、見よ彼は雲に乗って来られる。すべての人の目、ことに彼を差し通した者たちは彼を仰ぎ見るであろう。また地上の所属はみんな彼のゆえに胸を打ち叩いて嘆くであろう。
So even the wicked will see him coming as well as the righteous.
悪人も義人たちと同じようにキリストの来臨を目撃するんですね。
Because it says they shall wail because of him.Obviously they can see him coming.
その時すべての民族は準備できた民族は嘆き。
And in Matthew 24, when Jesus appears in heaven, the sign of Jesus appears in the heaven.
マタイ24章にも書いてあるね。地のすべての民族は嘆き、そして力と大いなる栄光と思って人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。さっきの黙示録の一章を見るとね、しかりと言ってる、このしかり、アーメンというのはね、まことにそうだという意味だからね、確実だということです。
So it says, all the tribes shall see him coming.
すべての民族が彼を見るであろう。
So it won't be secret to anybody.
ですから、 ある人にはこっそり迎えに来るとかそんなことはない。
So this secret rapture theory does not fit what the Bible says.
だから特別秘密警挙というキリスト教会で教えられる教会説は聖書と全く一致しない。
Why is Jesus going to come back?
なぜイエス様はこの地上に再臨なさるんでしょうか。
Jesus has gone to prepare a home for you and me up in heaven.
天に私たちの場所を備えるためにイエス様は天に帰られました。
And we can read that in John chapter 14. Would you like to?
ヨハネ14章に書いてますね。
Okay.
行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためであると。
And when he comes, he will bring his rewards for his people.
見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いを。黙示録22:12。
Now, when Jesus comes back the second time, who will be coming with him?
イエス様が再臨なさるときに誰が一緒に来るでしょうか。
As we look up and see Jesus coming, will he be alone or will he be with others?
天から来られるときにイエス様お一人でしょうか。他にもいますか。
The Bible says.When the Son of Man shall come in His glory and all the holy angels with Him.
マタイ25章に人の子が栄光のうちにすべての御使いたちを携えてくるとき、従えてくるとき、彼はその栄光の座につくであろう。
The Bible describes how angels glow brightly.
もう聖書にはこの天使が現れるときものすごいこの栄光にで満たされるということがあちらこちらに書いてますね。
One Bible verse describes they're clothed like lightning.
ある聖句はもういわゆる光のような姿というふうに表現しているところもあります。
Can you imagine maybe hundreds of thousands or millions of angels all glowing brightly like the lightning coming towards?
もう驚くべき光をまとって千万万の御使いたち全てがこの地上に来られることを想像してみてください。
It'll be a glorious sight to behold.
それはなんというもう素晴らしい光景でしょうか。
And when his angels come back, it says they gather together his elect.
その時四方からその選民を呼び集められるというんです。
And what will happen to God's people when this takes place?
この事件の時に神の民はにどんなことが起こるんでしょうか。
It says, we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump.
瞬く間に一瞬にして変えられる。というのはラッパが響いて、死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるのである。なぜならこの朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着ることになるからである。
We have mortal bodies. We get old.
我々は朽ちる体を持っています。老朽してきます。
But when Jesus comes, he will give the gift of immortality.
イエス様がおいでになる時には不死の体、不朽の体を我々に与えてくださる。
And will be strong and young again.
そしてもう若々しさを持ってその青年のように我々はイエス様を迎えるんですね。
That's one of the wonderful gifts that Jesus will bring.
イエス様が持っておいでになる報いはその報いのうちの一つはそれであります。
So while God's people receive this wonderful gift of immortality,
神の民が不死の体が与えられるとき、
What will happen to the unbelievers at the same time?
じゃあそのとき不信者たちには何が起こるでしょうか。
The parallel is when the flood came and destroyed them all, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed.
さあノアの時代と同じようだというんだから、洪水が襲ってきて彼らをことごとく滅ぼした、人の子の現れる時もちょうど同様であるという。
It says, when Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels.
主イエスが炎の中で力ある天使たちを率いて天から現れるときに、これは実現する点ですね。
Taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel.
その時主は神を認めない者たちや私たちの主イエスの福音に聞き従わない者たちに報復なさる。
So clearly the unbelievers will be destroyed by the brightness of Jesus coming.
ですから不信者たちはそのイエスの来臨の輝きによって滅ぼされることははっきりしています。
Now, do we believe that that event, this event, could be coming soon?
皆さん、こういう大事件は間もなく起こると信じますか？
Jesus gave signs in Matthew 24.
マタイによる福音書24章にイエス様は印を与えられました。
And other verses in the New Testament.
他の新約聖書にもあります。
Of signs to see before Jesus comes.
イエス様が来られる前にこういう印があると言われました。
And many of these signs are taking place today.
そして今、イエス様が言われた印前兆が次々に起こってるんじゃありませんか。
For example,
例えば、
wars and rumors of wars.
戦争と戦争の噂、どうでしょう。
Do we have war in our planet today?
今日、戦争、見られますか。
There hasn't been a day with no war for maybe hundreds of years.
この地上歴史に、だいたい100年くらい戦争というものがなかった時代があったそうです。
It talked about distress in the nations.
諸国民の悩み、不安、恐怖。
Do we see nations that are distressed today?
皆さん、諸国民は今、おいなるこの悩みのうちにあるでしょうか。
What about the increase in knowledge?
知識が増すでしょう。どうでしょうか。
There's certainly a lot of that today, isn't there?
今日見られますね。
Not always good knowledge either.
しかし、ほとんどのものはいい知識じゃないですね。
What about scoffers and skeptics?
あざける者たち、懐疑者たち。
A lot of that.
たくさんいます。
What about moral degeneracy?
道徳大敗はどうでしょう。
Yes. What about a craze for pleasure?
あるいは快楽。その楽しみ、そういうものはどうでしょうか。
And sporting rivalry games.
虚しいゲーム、競争、スポーツ、有害なゲーム、満ちていますね。
Increasing lawlessness all over the world. Every country has crime problems.
どこの国も不法がもう増加しています。犯罪が。
About earthquakes, famines and diseases.
壊滅的な地震、飢饉、そして病、病気が。
The gospel is being preached to all the world.
同時に福音が全世界に今伝わりつつあります。
But at the same time, there's an increase in spiritualism.
ところが同時に心霊術、行進術って言いますね。これが非常に流行っています。
Another good sign is fulfilled prophecy. We can go through the prophecies in the Bible, and most of them have just about all been fulfilled.
もうダニエル書みたいな目視録にあるような予言が次々成就しているのを見せられます。
And last of all, Jesus said one sign of his second coming being near was deceptions about his second coming.
さあ、最後のね、欺瞞は。イエス・キリストの再臨についての欺瞞、これが多く見られます。
All of these things are happening now.
これが今日、今我々の目の前で起こっています。
So we can know that Jesus coming could be very soon.
ですからイエス様の再臨が非常に近いということがわかります。
There are some significant events yet to take place in prophecy.
しかし予言を研究すると非常に重要な事件がまだ起こらなければならないのがあります。
But those things could happen very quickly.
しかしこれらのことはね、もう急速にやってくることが ありうるんです。
We're going to see some big changes in this world.
もうこの世界に大きな、いわゆる激変が起こっていることを見ます。
But those events could happen, in our lifetime very easily, very quickly.
もう簡単にある事件が簡単に起こりうる状況が今作り出されています。
So we need to, become grounded in the truth to stand in these last days.
この最終時代に我々は神様の御言葉にしっかりと信仰を据えていきましょう。
We can trust the word of God.
神の言葉は全く信頼できるものです。
The word of God that spoke and created this world.
この神の御言葉が語られた時に世界が創造されました。
When he speaks and gives Bible prophecy, that is equally true.
聖書の予言を通して聖書が語る時、神が語る時、同じ信頼に値するものであります。
So I encourage all of us, myself included, to become.
私も含めて皆さんに。
To become more and more established in His Word.
ぜひ神の御言葉にしっかり精通するものとなりたいと思います。